宇津美雅人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇津美雅人です。この番組では私宇津美が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は協業必至義務についての対応、こちらを解説いたします。協業必至義務とは、在職中の会社と競合する会社や組織への転職や競合する企業の設立などの協業行為をしてはならないという義務のことを言います。雇用の流動化が進む現在では、会社の機密情報をいかに管理するかが重要な課題となっています。元従業員による内部情報の持ち出し、協業での起業、従業員の引き抜きが横行すると、重要な内部データが流出することとなります。またそれだけではなく、時間をかけて培ったノウハウやスキル、企業文化を失いかねません。そして機密情報などは顧客情報があるので、プライバシー保護の観点からも協業必至義務の必要性は明らかでしょう。まずは入社時の制約や就業規則に含まれる協業禁止特約によって定めていることです。これが明確にルール化されていないと、協業必至義務は課せられないのです。所属する会社の不利益となる協業行為を禁ずるもので、協業義務に違反した場合は退職金の支給を制限したり、損害賠償を請求したり、協業行為の差し止めを請求したりといった処罰を取り決めていることが重要です。そして義務の対象は、在職中の違反行為、退職した後の業務となっています。会社としては自社のノウハウや機密漏洩は避けたいところですが、退職後の従業員の行動を取り締まることは憲法の職業選択の自由を奪ってしまいます。このため協業必至義務の有効性について裁判によって争われることも多くあるのです。取り決めた協業必至義務が有効性を判断するためには、経済産業省が発表しているポイントが記載されているものを見てみましょう。それは6つの観点から協業必至義務契約の有効性が判断されています。 1. 守るべき企業の利益はあるか。不正競争防止法によって明確に法的保護の対象とされる営業秘密や個別の判断において、これらに準じて取り扱うことができる妥当な情報やノウハウを持っているかどうか。2. 従業員の地位。企業が守るべき利益を保護するために協業必至義務を課すことが必要な従業員であったかどうか。 3. 地域的な限定があるか。業務の性質などに照らして合理的な絞り込みがなされているか。 4. 協業必至義務の存在期間。概して1年以内の期間については肯定的に捉えられているが、特に近似の事案においては2年の期間については否定的。 5. 禁止されている協業行為の範囲について必要な制限があるか。例えば在職中に担当していた業務や在職中に担当していた顧客に対する協業行為を禁止するというレベルの限定であっても、肯定的な判断をしている判例もあります。 6. 代償措置が講じられているか。協業必至義務を課すことの対象として明確に定義された代償措置でなくても、代償措置、みなし代償措置も含まれますと呼べるものが存在するかどうか。今挙げた 6つを確認して進めてください。ということで、今回は協業非義務についての対応、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。